こんばんは、ライターの平田純子です。今月は注目の日本の次世代テクノミュージシャンと題して2人のアーティストをご紹介していこうと思います。まず前半は1月28日に待望のファーストアルバムをリリースしたミュートロンというアーティストからご紹介しようと思います。このミュートロンという方は平田康之さんという男性一人のソロプロジェクトなんですけども、2002年にゾンビネーションが主催のデカトロンレコードというレーベルからレコードデビューしまして、そして2007年に石戸作久さんが、最近はちょっと活動が滞っているんですけども、プラティックという自分のレーベルをやっておりまして、ウエストバムとかベロシマとかそういうアルバムも出したりしてたんですけども、その中で卓球さんが、まあ、セレクトする日本の若手テクノミュージシャンの曲をコンパイルしたコンピ CD というギャザリングトラックスボリューム1というのがあったんですけども、そこにも収録されていました。それでこのアルバムを作るきっかけになったのが、ワイヤーの08に行った時に卓球さんに、君アルバム作った方がいいよって言われたのがきっかけで作ったということで、だいたいテクノが好きな日本のミュージシャンの人っていうのはやっぱり電気グルーヴなり卓球さんなりの存在が大きかったりするんですけども、まあ、この方も影響を受けたというところだけではなく、その後の活動にも結構卓球さん周りでも注目されている人という感じになります。ちなみにご自身でコドナというレーベルを主催しているんですけども、アルバムはその自主レーベルからのリリースになります。ではまず1曲お聴きいただこうと思います。ミュートロンでアルバムストレイタムの中からディスコネクトを聴きください。ミュートロンでアルバムストレイタムの中からディスコネクトを聴きいただきました。このストレイタムというアルバム、まあ、CD で発売されているんですけども、ちょっと面白い試みがしてありまして、普通のこの音源が入っている CD と、あと別に空の CDR が1枚入ってるんですね。でそれは何でかっていうと、このミュートロンさんが友達に焼いてでもなるべくならいろんな人に聞いてもらいたいと、でましてや CDR に焼いて、このデータが主流になっている時代に CDR に焼いて友達がくれるようなものだったらその人におすすめだったり、焼く人本人にとってかなりお気に入り度が高かったりっていうところのプレミア感もあるんじゃないかっていう考えがあってのことなんですが、ただ CD 自体は販売しているものなので、まあダウンロードでも買えますけど、それを全部どんどんコピーどうぞって言うと買う意味がなくなってしまうので、そこら辺の折衝案としてクレジットに、普通だったらこれは著作権はこっちが所有しているので無断複製はダメですっていうようなことが書いてあるんですが、これの場合は権利はこちらにありますと。ただし1枚だけあなたの友人のためにこのペアで入れたおまけのディスクに複製することを許可しますって書いてあるんですね。でなんかこれは具体的な効果としては、まあ、結局データにしちゃう人はデータにしちゃうし、焼いちゃう人は焼いちゃうっていうかそれまでなのかもしれないんですけども、全部コピー自由ですよって言っちゃうと広がるかもしれないけど、音楽を作った人のが金銭的に成り立たなかったらあんまり意味がないので、いい折衝案というか一つの解決方法かなと思いました。ではまた同じくストレイタムの中からもう一曲聴いていただこうと思います。ミュートロンでストレイタムの中からメカ&フライングソーサーを聴きください。ミュートロンでアルバムストレイタムの中からメカ&フライングソーサーを聴きいただきました。このミュートロンさんという人は曲を作っているだけではなくて、パーティーなどで DJ としても活躍していまして、このメカ&フライングソーサーというのは曲名でもあるんですけども、 VJ のドアさんという人と2人で DJ と VJ のユニットみたいなのをやっていて、そのユニット名にもなっているんですね。メカと円盤という意味なんですけども、その曲でもあります。では3曲目はこのニューアルバム以外のところから1曲お聴きいただこうと思います。2007年に元トランソニックレコードの永田さんが立ち上げたレーベルからエレクトロダイナミックエッセンシャルというコンピが出てるんですけども、それがレーベルで一番出世頭になったデデマウスであったりとか、あと他にもクラブシーンで活躍するトラックボーイズ、チェリーボーイファンクション、あとロコツキットさんや焼け野原さんなんかが収録されているんですけども、この中に収録されている曲で、まあ、なおかつ同時期に イタリアのレーベルトラクターレコーズからリリースされたコンビにも収録された曲を聴きいただこうと思います。ではミュートロンでエレクトロダイナミックエッセンシャルというコンビに収録されているピコビジョンを聴きください。ミュートロンでコンピレーションエレクトロダイナミックエッセンシャルの中からピコビジョンを聴きいただきました。前半はミュートロンのニューアルバムを中心に3曲お聴きいただいたんですけども、後半はもう一組アグラフというアーティストをご紹介しようと思います。今月は注目の日本の次世代テクノミュージシャンというテーマで、前半は1月末にアルバムをリリースしたミュートロンをご紹介しました。後半は前々から紹介したいなと思っていたんですが、たまたまこの収録タイミングなんかとちょっと合わなくて気がかりであったアグラフさんをご紹介しようと思います。アグラフという名前は牛尾健介さんという方のこちらもソロプロジェクトでして、デビュー前から石野卓球さんとかディスコツインズさんとかの制作やライブサポートなども音楽業に従事されていた方なんですけども、ミュートロンさん同様2007年に卓球さんがリリースしたギャザリングトラックスボリューム1というコンピレーションに本名の健介牛尾名義で参加されています。でご自身のアグラフ名義としては2008年の12月にアデイフェイシーズというファーストアルバムでキューンからデビューしておりまして、昨年の11月にセカンドアルバムイコールというのをリリースしているので、比較的新しいのでこのイコールの中から曲を聴きいただこうと思います。ではアグラフのイコールというアルバムの中からリブを聴きください。アグラフでアルバムイコールの中からリブを聴きいただきました。この曲はクランボンのミトさんがミックスをしているんですけども、このイコールってアルバム自体全部のマスタリングを元電気グルーヴの園原義則さんがやっているというところでも結構電気ファン流れの人には注目度が高いのかなと思うんですが、お聞きいただいた通りテクノというよりはエレクトロニカ寄りで、でも個人的にはなんか静かすぎないというか、フロアからかけ離れてない感覚の程よい温度感のエレクトロニカという感じで、かといってあんま内省的すぎずポップに響く感じで、なんかすごく好きだなと思って聴いています。実はこのイコールってアルバムにもちょっと面白い試みがありまして、作家の炎上斗さんという方がこのアルバムのイメージに合わせて短編の書き下ろし小説を書いていて、ブックレットにはそれが載っているんですね。なので、まあ、いわゆるストーリーがあって起承転結があるというような分かりやすいようなものではなくて、もうちょっと感覚的な文章なので、まあ、聞きながら合わせて読んでみると楽しいのかなと思います。では最後にもう一曲、同じくアルバムイコールの中からアグラフでナッシングエルスを聴きください。アグラフでアルバムイコールからナッシングエルスを聴きいただきました。今月は注目の日本の次世代テクノミュージシャンというテーマにミュートロンとアグラフをご紹介してきました。実は2005年から続けさせていただいてきたこのコーナーなんですけども、本業の方がどんどん多忙になってきてしまいまして、次回をもって最終回とさせていただくことになりました。でもまた最終回となる来月もおすすめの音源をご紹介していこうと思います。ではお相手はライターの平田純子でした。84.2 Music.